こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、前回、前々回と300回のゲスト回。
はい。
ですね。300回、301回と。いやー、面白かったですね。あの、ゲストも漫画家の藤原宏先生とその夫帽子と。
はい。
いうことで。
クリスさんがなんかめっちゃ詰められてる感じでしたね。
いや、僕、やっぱ長山さんも詰められてましたよ。僕だけじゃない。僕だけじゃないですから。相変わらず長山さんが褒められてるなって僕は思いながら、長山さんちゃんと計算してお笑いができる人みたいな、あの、僕の欲しい褒め言葉を思うがままにね、撮ってましたけど。
あと、心理テストというか、あの、性格診断みたいなやつね。
性格診断ね。うん。あれ面白かったですね。
あれも面白かったですね。
そうなんだと思った。確かに言われてみれば。うん。
重力パーソナリティーズは氷山の一角だみたいな話から始まり、うん、いろいろ診断していただいて、
う
んうん、我々のこう、
そうそうそうそう、
本性がね、暴かれたという。
そうでしたね。
うん。
はい。なかなかいい回でしたね。ありがとうございます。
はい。
ぜひとも聞いて、まだ聞いてない方はぜひとも聞いてほしい。
ぜひとも聞いてほしいですね。
はい。
で、その収録した次の週ぐらいにですね、僕初めてあの、最近走ってるって話をしたじゃないですか。
うん、
ちょこちょこしてると思うんですけども、うん、初めてこう、よそ様と二人で話す、走るという、そういったことをしまして。
うん、ツーリング的な？
ツーリングっていいのかな？
いわゆるバイクとかで言うところの。
自転車とかバイクとかで言うと、そうですね、一緒に走るツーリングとか。
ツーリング的な。
う
ん、
グループランとか言うけど、グループでもないからね。
うん、おペアランみたいな。
ペアランなのかな。うん。なんですけども、あ、その、
うん。
その僕がやってるランニングを記録するストラバっていうアプリで繋がってたりとか、まあ、ツイッターも繋がってるし、オサインフィルムのリスナーでもある、持原さんって方がですね、普段あの、スウェーデンの方に住んでるんですけども、
はい。
夏にこちらの方に帰省してるということだったので、声をかけていただいて、
うんうんうんうん、
で、僕がいつもその将軍塚っていうところに走りに行って、そこに行った時はその塚ランって言ってこう記録を、タイトルをつけて記録をしてるんですけど、
はいはいはい。
あの、塚ラン行きたいですっていうメッセージが、をいただきまして、ほうほうほうほう、それで、あ、ぜひぜひ行きましょうと。ただ僕は遅いですよっていう話を、ほうほうほう、あの、まあ、僕のまあ記録は、まあ、セキュララにそのスラバに乗ってるんで、まあ、遅さは多分全然わかってると思うんですけども、うんうん、まあ、そういうの、まあ、早いとか遅いとかじゃなくてね、まあ一緒に走りましょうっていうので、行ってきました、6月3日、6月じゃない、7月3日に。
うんうんうんうん、
夕方ちょっと、まあさすがに暑い日がずっと続いてたんで、夕方ぐらいにちょっと日が沈むか沈まないかぐらいの時に、スタートして、山入って、山登って、うん、もう僕とか、持原さんはやっぱね、もう全然早い人だし、持原さんの多分、ジョギングペースみたいなのが、僕の、こう、うん、なんていうの、めっちゃこう、頑張ってるペースみたいな感じの。なので、僕はもう汗とかダラダラかきながら走ってるんですけども、持原さん割と涼しい顔で走ってて、ああ、やっぱ全然違うなとかと思いながらも、まあいろいろお話聞かせてもらいながらこう話をしたりとかして、やっぱりね、あの、初めてだったんですけど、すげえ楽しかったですね。その一人で走るのとまた全然違うこう楽しみがあって。
あ、やっぱ全然違いましたか。
うんうん。まあ自転車の時もね、一人で走ってることが多かったんですけど、たまにやっぱりグループで走ると面白いなっていうのがあったんですけども、
うんうんうん、
やっぱ同じようにこう人と話しながらあの走るっていうのもいいなと思って。
こう、走ってる時にお話をしたり、こうコミュニケーションを取る余裕はあるわ。
そうそう。まあ大体そのぐらいのペースで。まあ僕はほぼ、ぜいぜい母言ってますけども、
うんうん。
藤原さんの方は、まあ、割とお話できるペースみたいな、そういう感じで。
うん。
だから、あんまりこう、なんですかね、こう、総力に差がめちゃめちゃあると、お、楽しくお話しながらっていうのが、どっちかに偏っちゃうんでね。
そうですね。
難しい。
多分僕が行くと多分そうなっちゃいますわ。
うん、ので、うん、そう、そこはやっぱ難しいところだけど、まあ、僕はギリギリ頑張ったって感じですね。
うん。
で、そう、山走って、で、降りてきて、で、梅湯っていう銭湯。
あ、梅湯さん。はい、うん、はい、はい。
五条楽園の方にある。
うん。
はい。そこに。
有名なね。
はい。有名な銭湯さんですね。京都だと。そこに山降りて向かって、そのまま銭湯に入ると。うん、汗、めっちゃかいてるので。
ほうほうほうほう。
なので、ですけども、その銭湯ランっていうのも、たまにこう、銭湯ランいいよ、みたいな 記事とか日記とか上がったりするの見てたりとかしてたんですけど、
うん。
すごくいいですね、戦闘ランは。めっちゃ良かった。
いいですか？
うん、良かった。
その汗かいて。
汗バーってかいて、さらにそこから熱いお風呂に入るっていうのは、
うん。
なんか、爽快感があって良かったですね。うん。梅雨さんのお湯が結構熱いお湯だったんで、まあ長い時間は使ってらんないんだけど、まあそれがそれでなんかね、こう、ギュッとした感じがあって、気持ちよくて良かったです、ね。
京都の銭湯は全般的に熱い気がしますけどね。
そうなのかな？まあなんかその薬湯ってかなんかこう、ちょっと、癖のあるっていうか何か、ラベンダーのお湯ですとか、
はいはいはい、
柚子のお湯ですとかってやってるやつは割とぬるめなんですけども、
うんうんうん、
なんかメインチャンバーに入ってるところは、基本的にこう、厚めの設定ですよね、
うんうん。
多分確かにどこ行っても結構メインチャンバー厚めですよね。
京都は結構、湯船も深いし、厚いし、なんか、煮られてる気分に、
ね、なりますよね。
煮物になった気分になりますけど。
うん、あれがこう、ギュッという感じがあって、走った後に入ると、あれがこうなんかね、爽快感があって良かったですね。
ああ。
うん。で、サウナ入ったり、水風呂入ったりもして、ただあんまりね、もうすでに走ってきて水分がね、脱水してる状態なんで、そんなに長い湯はせずに、まあ、ちょっとお話ししながら、うんうんうん、一回りして、ちょっとゆっくりしてから出て、で、まあ、食事して帰ってきたんですけども、
うんうんうんうん、
かなりこう、うん、ランニングというのを通して、人とお会いして、で、かつ初めて戦闘ラン行って、来たっていうのが、すごく僕の中ではいい体験だったので、うん。またちょっと やりたいな。次またね、帰省した際は他の銭湯も探しておきますんでって言ってお別れしたんですけど、うん。
いいですね。その銭湯を めがけて走って。
そう、なんかね、そういうこう、お目当てがあるっていうのもね、今までそんなやったことなかったんで、自分の家がゴールみたいな感じで走ってたので、
はいはいはいはい。
うん。なんかその別なところをゴールにするっていうのもまた面白かったし、またやってみたいな。まあ、銭湯ってね、たくさん京都あるんで、うん、いろんなとこ行ってみるといいかなと思ったり。
うんうん、確かに。いいっすよね。そういうコミュニケーション、ペアラン。
うん。あと今やっぱり、銭湯外国人さんめちゃめちゃ多いっすね。
あ、多いっすか。
梅湯だったからかな。っていうのもあると思うんですが、その辺でゲストハウスとかね。
そうね。あ、
うん、多いっていうのももちろんあるかと思うんですけど、もうほとんど、外国人とか外国人アテンドしてる、なんか日本人とか外国人のペアとか、
ああ、
うん。
まあ、梅雨さんは特にそういう、なんでしょう、観光の方も来やすいし、地域的にも、うんう
ん、ね、ちょっとなんかオープンな感じの売り方もしてますもんね。ゆとなみ社さんでしたっけ。
うん、うん、うん。なんか、場所によってはね、京都の銭湯、なんか、よそ者が入ると、ちょっとこう、なんで入ってんのっていう雰囲気になるところもあるので、ちょっと気をつけないといけないんですけどね。うん。
地域性が、高まってる場所もありますからね。
うん。でも、梅湯さんのとかは全然。
そうですね。その辺はめちゃめちゃ多かったですね。
多いですね、海外の方が、
うん。多かった。結構新鮮な感じでしたね、うん、それはそれで。
いいですね。そういうお目当てがあって、運動して、汗かいて、うん、さっぱりして。
うん。
なんなら、そのままなんかちょっとこう、軽く、鴨川で涼んだりとか、
あ、
なんかお茶でもして、とかね。
いいですね、うん、藤原ひろさん、ゲスト会に出ていただいた後に打ち上げしたじゃないですか。
うんうん。
レストランにそのまま近かったのです。また行きました。
あ、あそこに行ったんです
か？ 2 週連続行きました。うん。
あ、そうなんだ。そうなんだ。アンノーンのところの。
そうそうそう。パッと行きやすかったの、はいはいはい、とのと。
いやー、いいですね。アンノーンといえばですよ、長山さん。今日、7月、収録日7月15日に、お祭りっすんが、
うん。はい。
ありましたね。12時間で、30分ずつ番組を区切って、いろんなポッドキャスターが、公開生収録をするみたいな、ね、とんでもないイベントでしたけど、無事に終わってましたね、先ほど見たらね。
終わってましたね、うん、12時間ね、完走されてましたね。
されてました。
いやー、本当にお疲れ様ですって感じですよね。
お疲れ様ですって感じですね。我々は、朝の8時半のおっさん FM パートと、その後のですね、工藤文子さんがやってらっしゃる TBS ポッドキャストの番外編のポッドキャストの、働き者ラジオかの、ラジオパートにもゲスト出演をして、まあ、1時間枠を使わせていただきまして、贅沢に。
1時間話しましたね。うん、
はい。音源が多分ね、我々まだ手元にないですけど、いただいて、おっさん FM としても公開をしますし、おっさん FM パートはね、で、働き者ラジオパートは働き者ラジオで公開されて、 で、かつ、YouTube ではそのお祭りリストの様子がアーカイブで見れますっておっしゃってたので。
うん。だからまあ、聞こうと思ったら今すぐ、そっちでも、うん、
見れます。
聞けると。見れると。そっちは映像付きですからね。
さっきちょっと見たんですよ。
はいはいはい。
どれどれと思って。ちょっと僕の声がやっぱマイク近くに持ってきすぎて、ちょっと大きかったかなっていう、ちょっと反省。
そうですか。僕はもう自分のトークはちょっと見るの無理だなと思ったんで。
なんで、なんで見てくださいよ。
まだ見てないけど、一瞬見たところ、クリスさんの声が大きいなと僕は思いました。
ね。あと、僕、まあ、もともとおでこが広いのは自覚してるんですけど、やっぱデコが広いね。
もうちょっとアングルもあるんじゃないですかね。
まあ、上から撮ってるからっていうのもあると思いますけど、もうちょっと、やっぱこう、おでこが広いのはね、知的に見えるっていうことを昔からこう、なんとなく、言われてきましたけども、ちょっと広すぎになって私は思って。もうちょっと髪の毛が。
あ、言うて広すぎると。
言うてね、そうなんですよ。で、ね、働き者ラジオの工藤文子さん、素敵な方でございまして。
いやー、よかったですね。
うん、めちゃめちゃ。
懐の深さを感じましたね、僕は。
感じた。うん。人間の深みを感じましたね。
いや、やっぱ違うな。
うん。いや、違うと思った、本当に。
うん。なんかでもね、いろんな方がやっぱポッドキャストされてるのを、だから僕らの前のパートの方々、スピーチバルーンさんと、初めてアロマのお二方の話とかも、うん、なんかこう、スラスラとさ、原稿も見てないのに、
うん、
細かな話とかをスラスラと、しかもなんかコラボで初めてそのセッションするみたいな感じだったじゃないですか。
うん。
あれも。
なんか、すごい、めちゃめちゃ、普段から一緒にやってるかのように話、ね、
そうだったし、リズム感も良かったし。
リズム感もあった。
なんかね。
ねえ。なんで、我々は何なんだってちょっと思いましたよ、ほん
とに。300回とか言ってる場合じゃねえなって。
ほんとなんか僕もなんか、ね、ほんと手元の小さい笑いを取りにせかせかとしたトークをしてんな、自分はって僕は思いましたよ。自分で、自分のトークを見ながら。
うん、ねえ、まあだから。
本当良くないと思いましたけど、
ね。いろいろ刺激になりましたね。ちょっとこれからも頑張っていきたいなと。うん、
そうそうそう。で、会場には、マメキャスのユウさんも。
あ、そうそうそう。
遊びに来てくれて。ね、わざわざこのさ、3連休の最終日の朝のね、早い時間
に。朝早くからね。
その観覧者として来てくれて、
はい。
その場に行って。まあその後ね、工藤さんと4人でちょっとお茶して、
アフタートークというかね、
リスニングアフタートークも撮ったんだった、そうや、
そう
や。
うん、アフタートークでのエピソードっていうのは、まだ、それはまだ公開されてないのかな。まあ、この、収録が公開されてる頃にはもしかしたら出てるかもしれないですけども、うん、それぞれの、その公開収録が終わった後に、またちょっと別な場所で、撮ったんですけども、まあ、そこに特別、さらに特別ゲストとして参加していただいて、ね、4人でお話しするっていう機会。そうそうそうそう、あれも面白かったですね。
面白かったなぁ、うん。いや、すごい楽しい、楽しかった。どうでした？収録は。
ん？
収録どうでした？働き者ラジオのゲスト出演とか。
うん、僕はもう緊張してて、ほとんど記憶に残ってないです。
長山さん緊張してました？なんか、全然そんな風に見えなかったです。
緊張しましたね、僕はめちゃめちゃ。うん。
あ、そうですか。いや、もう僕は本当アフタートークでも話しましたけど、トークテーマがトークテーマだけに、
うん、
なんか物質だから話してたようなことを本当、
急にね、
TBS ポッドキャストとかで、
公の場に載せられて。
ね、いや、ちょっと、やばいというか、恥ずかしいじゃでもないんだけど、なんかちょっとね、うん、しかも工藤さんが、あの人気ポッドキャストのみたいな紹介をされましたけど、どのっていうね。
本当ね。うん、
で、なんか普段こう、スタン FM で話してること前提で、なんかこう、ちょっと話を振られたりもしましたけど、いや、そんな、うん、ね、誰も聞いてないポッドキャストの人
で、ね、一般常識みたいな体でね、言ってくるけども、前提をいろいろ話しておかないとまずいだろうみたいなのもありました。
本当ね。まあ、我々は、僕は楽しかったですし、なんか機会があれば、またね、おっさん FM にゲストに来て、まあ、今回山本ポテトさんの方はいらっしゃらなかったんで、はい、お二人で来ていただくとか、
そうですね。
我々がね、なんかその、他のポッドキャスト、まあ、働き者ラジオにもし呼んでいただけるならと、一瞬頭よぎりましたけど、多分今回のやつで呼ばれないなって思いました、僕は。
いや、今回はだから、そもそも公開されるかどうかも、うん、 あるじゃないですか。
確かに、
ね。一応その、ね、プロデューサーさんがいらっしゃるとかいう話されてたんで、はいはい、
そうです
ね。そこでの、うん、ね、やっぱり何段階か多分チェックがあると思うんですけども、
うんうんうん、
その段階で、まあ、ちょっとまあ申し訳ないけど、今回はみたいなね、流れっていうのもやっぱあるわけなんで。うん、
そうですね。で、あの、終わった後に、あれですよ、工藤さんが、その収録したやつのカバーアートに使いたいから、ちょっと写真を撮っていいんですかっていうことを言われて、二、うんうん、人であの、高瀬川バッグに写真撮ったじゃないですか。
はい、撮りましたね。
あれ、なんか結構いい写真でしたね。
いい写真撮りましたね。
なんかすごい、いいなと思いました。なんか、爽やかな感じの。あれ、アクスタにしましょう、あれ。
あれ、アクスタにしますか。僕、ちょっとね、もみあげの白髪がちょっとね、目立っちゃってたから、それだけ気になるんだけど。
あ、そこだけで、あの、長山さんの、
あれで。塗ればいいか。
塗っといて。
フォトショップすればいいか。
補正入れといて、これをこう切り抜いて、こう、二人がこう、立ってるアクスターいけるんじゃないですか、これ。上半身のアクスター。
あれ、でも全身撮ってもらえばよかったね。
あー、全身ね、確かにね、確かに。
うん、全身のアクスター、ね、が結構良さそうだったから、
ちょっと
足まで入れてもらえばよかった。
確かにな。まあでもまあまあ、あの、上半身だけでも、
ああいう感じでいいんだって、なんかディスコードでね、ちょっと反応をいただきましたけど、ああいう、こう素朴な写真でいいんですかね、うん、良いっぽいので、
うん、
ちょっとなんかも撮りますかね。
これ、うん、これあの、切り抜いて1個、仮のやつ作ってもらってもいいですよ。この仮。
ああ、試作品をね。
試作品みたいなね、うん、こんな感じですかね。
試作品作ってみるか。試作品、アクスタ試作品作って、手元に届いたら俺どういう顔でそれ見ればいいんだろうね。
いや、確かにね。大量に残ったら、あれですね。我々の死んだ時になんかお葬式で配るグッズとして。
いや、
香典返しにアクスタが来るみたいなね。
ああ、香典返し
の
アクスタ。いいですね。位牌みたいになってんの
位牌みたいになってる。ね、いやー、面白かったな。いや、面白かったですね。
はい、はい、面白かったです。はい、
うん。で、あの、全然関係ないんですけど、あの、終わった後に、僕は、あの、子供の野球があるって言って、あと皆さんそれぞれ予定があって解散になったじゃないですか。
うん。
で、僕は、あの、その後、子供の野球の練習に合流するので、うち帰る途中で、お昼ご飯のコンビニ、お昼ご飯におにぎりをね、買おうと思って、コンビニに寄ったんですよ。
うん。
で、コンビニでおにぎり、こう、子供の分と買って、レジに行ったらですね、そのレジのおじさんの胸元に名札があるんですけど、そこに、イットって書いてあるんですよ。
イット？おう。
うん。IT って書いてあるの。うん、普通なんか、長山さんだったら長山とかさ、書いてあるじゃないですか。
ああ、アルファベットで書いてある。
アルファベットで IT、
IT って書いて
あるんですよ。
うん、
え？と思って。なんか、で、途中で、あれ？もし、これは多分、最近、その、個人情報の関係で、もしかして、
イニシャル？はいはいはいはい。
なのかなとも思ったんですけど、でも、その、ドットもないから、イットって書いてあるんですよ。なんかさ、あの、怖い映画あったじゃないですか、イットって。
イットでね、あの、ピエロの顔した。
ピエロの、そうそうそう。
キャラクターがね。
おじさんの雰囲気と相まって、イットって書いてあったけど、すごい。え？と思ってます。この人は人間ですらない。なんか、その、イット、それってことみたいな。
ああ、あいつだ、みたいな。それだ、みたいな。
怖くなりましたけどね。だからもう、イニシャルでもいいかもしれないけど、ちょっと、イニシャルになった後のことも考えてほしいなと思いましたけど。
ドットついてるとありがたいですけどね。
ドットついてるとね、あれかなと思いますけど、イットって書いてましたから、ちょっとびっくりしちゃいましたけどね。
でもなんか面白いですよね、それね。なんか、代名詞が書いてあると、フーとか書いてても面白いですよね。
確かに、
ね。誰だよ、みたいになってたりとかね。
フーね。うん。ワットとかね。
ワット。
ワットみたいな。え？みたいな。こっちがワットだよ。みたいなね。うん、いやー、ことです
から、ね。あ、そうそうだ。そう、帰りかけで思い出したけど、帰りかけにその、ゆうさんと高校が一緒だったので、しばらく歩いて帰ってたんですけども、ゆ
う
さんから伝言で、小説の方を完成させるの待ってます。とのことでした。
もうその、収録で言われるとさ、完成させなきゃいけないですもんね。小説。はい
ね、ええ、今日収録あるんですよね。その時に言っといてくださいって言われました。
そうか。まあ、ゆうさん結構本がお好きで結構小説読まれてるんで、うんね、いやだからそういう方にこう、待ち構えられるとさ、書けないですよね。
うん。
まあいいですよ。書きますよ。僕は書くと言ったら書きますから。 今年ね。
やる男ですからね。
やる男で、やる王ですから。
やる王ですから。
やる王ですから。あと、半分も切ってますけども、2024年。はい。
なんて言いましょう。
まあ、この小説の話は今日ね、ちょっと後でしようと思うんで、うんうん、その時にまたちょっとしますけども、はい、お便りの紹介をちょっとここで、
はい、
しておこうと思います。はい。ジロルさんからですね。
ありがとうございます。
はい。こんにちは。おっさん FM を聞き、京都のギアを見てきました。とても良かったです。その日はあいにくの雨模様だったんですが、ギアでは当日雨予報だと雨の日キャンペーンというものを開催しておられ、終演後に写真撮影があり、オリジナル手拭いまでもらいました。とってもいい経験でした。ご紹介ありがとうございました。298回で A24 の話がありましたが、そのおすすめコンテンツを一つ紹介したくお便りしました。友人が話しているポッドキャスト、新縁ミーティングで話題になっていた、ハズビンホテルへようこそです。一言で言うと、倫理観がおかしいディズニーアニメで、詳しくはそのエピソードを聞いていただければと思います。まあ、他人に、進めづらいです。他人に進めづらいのをここで進めていている。はい、リンクはね、貼っておきますけど、
はい、
ミュージカルシーンがおすすめで、思わず歌いたくなり、メロディーにディズニーでは絶対に出てこない歌詞が載せてあります。クリスさんなら歌ってしまいたくなるのではないでしょうか。そういえば、新演ミーティングの、フジロックの準備会で、手拭いが来てるという話がありました。
うんうん、
ギアのプレゼントも手拭いだったし、おっさん FM のグッズも手拭いでいかがでしょうか。タオルはダサいらしいですよ。これからも楽しみにしていますということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずギアですね。ギアは、
うん、
いいですよね。ギア面白い。雨の日キャンペーンやってるんですね。
ね、これはなかなか嬉しいですね。
うん。なんか雨の日にね、雨の日にやっぱり行くって結構ちょっとこう心的なハードルというかね。
そうですね。やっぱりね、
うん、あるじゃないですか。
わざわざ行くかっていうのね。
うん。
やっぱコンバージョンも下がっちゃう。でしょうね、きっとね。主催側もね。ね、うん。
で、その、ハズビンホテルへようこそ。倫理観のおかしいディズニーアニメ。これ、中山さん見ました？これ。
いや、僕は知らなくて、今、チラッと見たら、でもこれ、うんうん、アニメだったら子供と見れるかなと思ったけど、R18 でしたね、これ。18プラスって書いてある。
うん。
うん、まあ、倫理観がぶっ壊れてる感じだから、一人で見た方がいいのかな、これはきっとね。
うん。
うん。
概要にはその地球の人口、過剰人口を平和的に減らすべく悪魔を構成させるという一見不可能な目標に向かって紛争する地獄の王女チャーリーの姿を描いた大人向けアニメ。まあなんとなくイメージはね、つきますけども。
ね、うん、ちょっと見てみようかな。
うん、見てみようかな。まだ見てないんですが、ちょっと見てみます。
はい、
そして歌ってしまいたくなったら、歌うかもしれないけど。まあまあミュージカルね、なんかいい曲だと僕やっぱちょっと口ずさみたくなるんで、まあ歌っちゃうかもしれませんけどね。うんうん、はい。で、手拭いですよ、手拭い。
手拭いね。
今日のね、お祭りっすんでも、手拭いが作られてましたね。
うん、これでも僕も手拭いもらうんで、あとね、ランニングしてると周りの人たち結構手拭い持ってたりとか、手拭いがノベルティにやっぱりなってたりするんですよね。うん、まあやっぱスポーツすると汗拭いたりとかね。
うんうんうん。
ね、そういうので、使えるっていうのもあると思うんですけども、手拭い、結構おしゃれなデザインの手拭いとか持ってる人いていいなと思ったので、うんうんうん、手拭いこれノベルティはありだなと思いました。
確かに。手拭いをノベルティで作れるのってとこあるんですか、
うん、あるんじゃないのかな。一応ね、僕のちょっとロット数が全然違うんですけども、西洋のらぎを作ってる、うんうん、メーカーをもうやってるんですけども、実は最近その西洋の方でも手拭い作りまして、今販売中なんですが、
ほうほうほう、
これはちょっと日清木綿のテナッセンって言って、
いいやつでしょ、それ。
そうですね。まあ割とちゃんとしたやつ。うん、まあでもこれで2000円ぐらいで販売価格なんで、まあ結構しっかりしたものですね。うん。うん、なので、ちょっとこれ、を小ロットでノベルティにすると、だいぶ持ち出すことになる、にもなるから、うん、ちょっとこのクオリティは、難しいが、まあ、どうにかはなると思いますね。
まあ、それこそお祭りっすんで、どこで、どういう感じで作ったか聞いてみればいいのか。あれだって参加者に配るってるわけですから、そんなにたくさん作ってないと思うんですよね。
ちょっとまあね、作業の、でも手拭い、ちょっとね、可愛いんでね、ちょっと後でチェックしてもらいたい。
作業の手拭い、うん、 あ、今見つけまして、僕は。
あ、見つけました。もう早いですね。
見つけました。おー、いいじゃないですか。手ぬぐい。かっこいい。ってなんか全然手ぬぐいっぽくないデザインじゃないですか。
この青いやつでしょ？
手ぬぐいっぽくないというか、なんか、かっこいいですね。
うん、青いのはね、これは、まあ、まあ、イラスト、その一丁にやってる伊藤っていう、いう人間が、はい、まあ、絵もちょっと描くんで、それをベースにして、手ぬぐいにしてるって感じですね。
うん、今見てるのは、リセモメン手ぬぐいの、これはなんて読むの？慶運
碑。慶運碑？これ読み方僕分かってないな。コピペしてた。
ちょっと長山さんちょっと、長山さんちょっと。
うん。たまにね、作業ね、読みにくい漢字使いをね、意図的にするんですけどね。チャットで普段スラックでやり取りしてるからね、読み方が分かんないものずっと話が進んでるってことが多々ある。
なんて読むのかなみたいなのは。
そうそう。
まあ、なんだったらね、最近はこうテキストベースで会話してるとありますけどね。
そうそうそう。うん。
う
ん。いや、手ぬぐい、いいと思う。これちょっと考えましょうか。
手ぬぐい、ちょっと考えましょう。
ね。
おっさん FM の手ぬぐい、
う
ん。
手ぬぐいですっていうやつができる。アクスタですと手ぬぐいですって言うと。
ね、手ぬぐいです。お便り手ぬぐいでーすってね。言いたいですからね。うん。
言いたいのために作るって。
ありがとうございます。ということで、手ぬぐいは、おそらく、なんかね、作るかなんかしたいなと思ってますので、
う
ん。
方向で検討していきましょう。やりましょう。
はい。ジローさん、お楽しみに、うん。アクスタもね、やんなきゃいけないし、手ぬぐいもやんなきゃいけないし、これは。
いやー、忙しいね、これ。
大変だな。
うん。
で、大変だし、用意してもあまり売れないっていうのは、まあ、分かってはいるけどね。求められてますから。求められてるのに売れないってどういうことなんだろうな。
まあ、その、求められてる母数がね。
数がね、そんなに多くない、
はい。なかなかこう、うん、コアなファンの方々が多いっていうところがあると思うんでね。
長山さん、作業のショップってまだやってるんでしたっけ？オフラインのやつ。京都にでやってたところ。
熊城でやってるやつですよね。
そうです、そうです。
はい。オフラインで。はい。まだ。
なんか期間限定って言ってませんでしたっけ？
一応、仮店舗は1年なので、まだ、オープン中。
そうか。
まあ、その、
まだ、
はい。売上、
オープン中。
はい。売上移管によってはですね、継続して、延長するってことも、検討してるっていうところなんですけども。
はいはい、手ぬぐいも置いてるのかしら？
手ぬぐいも置いてますね。これ置いてます。はい。そもそも手ぬぐいは、店舗限定に、仮店舗限定にしようかなって話もあったんですが、まあ、オンラインの方にも出てるって感じなので、ちょっと実験的な販売とかもね、ちょっとやりたいんですが、なかなか、そこまで手が回ってないっていうところもあって。まあ、ちょっと、興味があったら、言って、手に取ってみてもいいかなと思います。
なんか素敵な手ぬぐいなんで、ね、ちょっとした贈り物とかにも良さそうだなと思ったし、うん、なんか、よし、手ぬぐい、やりましょう。あとね、すげえこれもどうでもいい話なんですけど、うん、最近ちょっと、タクシー乗ったんですよ。タクシー話がね、割と昔の多かったけど、最近なかったんですが、最近、あったんで、ちょっとお伝えしておきますと。
タクシーに乗った。おう。
はい、ちょっと、出かけることがあって、ちょっと急ぎの用事があったんで、タクシーシュッと乗ったんですけど、GO で呼んでですね。
うん。
そしたらですよ。久しぶりに当たりのタクシーに乗りましたね、これね。
当たりのタクシーとかあるんですか？
はい、当たりのタクシーがあるんです。なんか、この、ポッドキャストで話せる出来事があると、当たりというふうに。
なんか、じゃあ、その、ちょっとしたことがなんかあったわけ
ですね。ありました、ありました。うん、まずその、僕がタクシーを GO で呼んだところって結構その、住宅地の中なんですよね。なんですけど、まず乗ってすぐに、そのタクシーの運転手さんが、東京からですかって聞くんですよ。僕にね。
うん、
いや、その、東京からの人が乗る場所じゃないんだなと思ったんだけど。
そうですよね。住宅街いきなり拾って、東京からっていう質問来るの、なんでだろう。
うんって思うじゃないですか。
うん。
うん、で、ま、いや、いや、この辺です、とかって言ったんですけど、それに対してはあまりこう返事もなくですね。で、まあ暑いですね、みたいな、まあそういう会話が始まり、ちょっと祇園祭りを今やってて、京都の街中には山鉾が立ってですね、はい、いるんですけども、なんか、まあ端的に言うと、
うん、
すごいちょっとこう変な話をする運転手さんだったんですよ。
変な話？
なんか、うん、イスラエルとか、なんかその中東の方と実は京都はなんかすごい繋がってるんだみたいな話をし始めて、
あれですか？キリストの墓系、うん、
そうそうそう。キリストの墓系の話。
はいはいはい、キリストの墓系の話をするタクシーの運転手がいるんだ。
そうなんですよ。それをなんかその、いかにも ご存知ですか豆知識っていう感じで喋ってくるから。で僕もなんか、ああ、そうっすか。早く着かねえかな。目的地に行ってもいいな。そうなんですね。っていう。
はいはいはい。
そうそうそう。なんか契約の箱、アークとかね。その、つる。いや、なんかすごい、なんだろうな。その結構まじ、その、トーンが怖くて。
うんうん。
その運転手さんの。うん、なんか、本当に、なんか豆知識教えてあげますよ。その京都の山子の豆知識教えてあげますよ的なトーンで話してきて、来るから、あ、こうやってそういう話って広まっていくんだな、みたいな風にね、思ったりしましたけど。
今日、なんかその僕知ってるのは青森のか東北の方でイスラエルとの由来、なんかこう、あれがどうこう、ムーとかで読んだ気がするんですけど。
うんうんうんうん。
京都って初めて聞いたな。
いや、なんか、その運転手さんが言うには、うん、山歩行、巡行でこう動く歩行あるじゃないですか。
はい。
で、歩行の、いわゆるこう四角い箱みたいなやつを動かしてるけど、
うん、
あれはいわゆるその契約の箱なんですよ。なんでね、みたいな。アークです。アークなんですよ。アークっていうから、最初なんかアークっていうのがなんかピンとこなかったんだけど、アークって、あれですか、レイダース、失われたアークのアークですかインディ・ジョーンズ。
そっちで、インディ・ジョーンズの方で。
そうそうそう。うん、あれですか、そうそうそうそう、つって。あれは、だからアークなんだよね、元はね、みたいなこと。それがなんか、矛盾になったのよね、みたいな。あ、そうなんすね、みたいな。いや、なんか、怖いなと思いましたけどね、僕はね、面白いなとも思う一方で、早く、このままちょっと違うところに連れて行かれたらどうしようかなと思いましたけど。
実はこのタクシーもね、アークなんだよねって言い出したらね。
アーク、あ、これもアークなんだよねつって。いや、なかなか、ね、うん、面白かったから、本当はもっと突っ込んで話をしてメモとか取りながらどんな話するかなをしたかったんだけど、ちょっとこう、あんまり怪しい動きをするとちょっと機嫌を損ねても困るなと思ったんで、とりあえず話だけ合わせて、
うん、なるほど、
帰ってきましたけど、いや、怖かったですね。面白かったですね、うん。時間にしてわずか5分、10分ぐらいのね、話でしたけど。
5分、10分の移動距離ででも、アークぶち込んでくる運転手さんは、なんか他の引き出しが気になりますよね。その、仮にそのタクシーがちょっと20分、30分ぐらいに続くようなそのルートだとしたら、
うん、
もうだって初手でアーク出てくるんでしょ？
あ、中山さん、それで言ったら初手で東京からですかなんですよ。つまり、その人は、その観光客に対しての、その観光客の10分、15分ぐらいの移動に対してのパッケージのトークをずっとしてるんだと思うんですよね、僕は。
ああ、なるほどね。
で、僕は初手で断って、その東京じゃないですって言ってんだけど、もうそれはもう受け付けないっていうスタンスで。
うん、関係せずにもう、なんですかね、もう進んじゃって、プレイボタンもう押されちゃってるわけですね。
そうそうそう。もうこの、別にもう他のトークないって感じでトークしてるんだと思うんですけど。
いや、でも気になるその、うん、15分後かとか20分後にどこまで進行するかっていうところが ね
進むのか。
うん。
僕もだからちょっと負けじと僕の知ってる山鉾知識みたいなこうなんですよねとか、
うんうん、
なんかね基本的なことを知らないんですよ。そういうふうになんか契約の箱アークみたいなこと言うくせに、
うん、
新町通りとかは山鉾巡行で鉾が移動していくから通りのこの東西を結ぶ電線がないんですよね。
うんうんうんうん、ないですね。
あそこの通りって、
うんうん、
その縦はあるけど横はない。なんとか通りはないですよねって言っても、もうさ、普通に知ってることだろう、タクシーの運転手さんになると思うんだけど、うん、あ、そうなんですね、とかって言ってるし、
うん、
え？みたいな。その、祇園祭りの案内をそうしてくる人は多分知ってるであろう知識はないんですよね。
ああ、なるほど。
うん、ちょっとわかんない。その、僕にその、アークのことを教えるためだけに、なんか、仕組まれたタクシーなんじゃないかと思いましたけど、はい。まあ、そんなことがありましたっていう話でした。はい。で、すみません。今日はもう一個本の話をしたくてですね。
はいはい。
持ってきたんですけども、さっきは小説の話がありましたが、
うん。
芦沢陽先生の本ですね。コンコン心中という新刊が出てるんですよ、今。芦沢先生はですね、汚れた手をそこで拭かないとかですね。神の握手とか、火のないところに煙やとかっていう、まあ、ちょっとこう、嫌味すと言われるジャンルの。
はいはいはい。あ、この人か。
はい、書かれる、作家の方なんですけども、この方が書かれた昏昏真珠という短編集ですね。短編がいくつか収められている本なんですよ。で、これがすごい面白かったんで紹介したくてですね。
昏昏真珠、魂の結婚の、はい、で、昏昏で真珠っていうのは。
真珠。という、一応そういうタイトルの短編も収められてるんですけど、
うん、
僕が今日まず話がしたいのが、その短編集の中の一編である、閻魔帳 SEO ですね。
うん。閻魔帳 SEO。
閻魔帳 SEO。まずタイトルが面白い。閻魔帳 SEO。閻魔帳
ってのは地獄の閻魔だよの閻魔。
そうです。そうなんです。一応この小説の世界の中で、ある日人類の前に、その死後の世界が一瞬現れるんですよね。見えちゃうんですよ。みんなに。
うん。うん、
その、で、一応その死後の世界、死んだ後には、いわゆる天国、地獄が5階層ぐらいあるみたいな。で、これが多分、だからその、いろんな宗教でいうところのその天国だったり、天国5、なんでしょうね。あとその地獄もなんかいろんな種類があるんだけど、とりあえず同じものが見えたんですよね。
で、死んだら、死後の世界というのがこう明らかになったと。う
ん、なった。なっちゃったんですよ。ある日、突然、
うん。あるんだっていうのがね。
あるんだと。で、そこに、で、その、しかも、自分のその、行い、生きてる間の行いによって、どこに行くかが決まるというのも分かってしまったんですよ。いわゆるその自分の行い、善行、悪行というか、善、いい行い、悪い行いのリストが見えちゃうわけですね、うん、自分の。
リストが見えちゃう。あ、じゃあもう、その、自分のやったこと、悪いこと、いいこと、みたいなのが、つまびらかにこう、分かっちゃう。
そうそうそうそう。
うん、
で、ここでですよ、
うん。
それをビジネスにする人が現れるわけなんですね。
ビジネス、
天国にやっぱり行きたいじゃないですか、長山さん、死んだ後は。
まあ、そうですね、それはね。地獄は嫌ですもんね。しかもだって、天国と地獄、もう天国不可と地獄なんですもんね。
地獄はだから4種、5段階ぐらいあるのかな。
5段階でもあるけど、もう地獄なんですよ、だって、言っても。
え、でもそれは、宗教観によっては、どこからが天国かは、その、あれによるって
、ね。ああ、そういう感じなんだ。なるほど、なるほど。
で、第一地獄ぐらいは、もしかしたらその宗教観によっては、その天国かもしれないみたいな。
ああ。人間界もまあ、味方によってはもう地獄じゃんみたいなのもあるかもしれないってこと。
その、
同じような感じかな。
そうそうそう。この、何をもって地獄とするかみたいな、まあその人によって判断違うけど、うんうん、まあ一応そのランクはあるみたいな感じなんですけど、うん、いわゆる SEO っていうのは、さっき閻魔帳 SEO って言葉使いましたけど、
うん、
SEO ってのは我々その IT 業界とかで使われる言葉で、検索エンジンの最適化と。
そうですね。上位に出すと。いうことですよね。
そうそうそう。Google とかでクリスって検索したときに僕のホームページが上位に来るように、
うん、
自分のホームページの構造というか、どういうことを書いて、どういう HTML の構造にしてとかをこう、研究してやる。で、検索エンジン最適化を SEO っていう、呼ぶわけですよね。
Google とかがどういうふうな風にするとランクを上げてくれるかっていうのを、まあ、知識として得たりとか、実験したりとかして。
やっていくってこと。
うん、
で、これと同じことを、その、閻魔帳でもやれるということに気がつくわけですよ、人間がね。で、面白いでしょ、
うん、
その、まずその発想がちょっと面白くないですか。
だからその、ハックするとですね、その、ルールを。
ハックするわけですよ、うん。そう。で、一番最初に登場するそのハックが、
うん、
その例えば、アリを大量に殺すんですよ。
うんうん。
で、なんだろうな。で、またその、もう一個、このボタンを押すと、特定の大腸菌を1時間に増殖させることができると。
うんうん。
つまり、大量のアリを殺すことで、閻魔帳に上位に表示される材料を書き換えていくわけですよね。アリ殺しに。
リストをそれで埋めていくってこと？
自分の悪行のリストを、まず、その、近々の悪いことを、大量のアリ殺しに書き換えていくわけです。
仮にもっと重罪があったとして、例えばこう、万引きしたとか。
うん。
強盗したとかっていうのは、それでこう流されちゃうってことなんですね。
うん、流されちゃう。アリはだってどうしたってね、生きて、まあ悪いことだけど、うんうん、まあどうしても仕方なしにアリを殺してることがあるだろうから、
うん、でその微罪で埋めちゃうってことですね。
そんなに重くない罪である。
はいはい、
うん。それでまず書き換えて、まあその罪状を書き換えていくと。
うん、
で、一方でその罪状菌を繁殖させることで、その、大腸菌の増殖に寄与したっていうことで、材料を、
そこは、
操作する全行を詰めるみたいな。
おうおうおうおうおう。
っていう。で、それをやりなさいって言われた、 クライアントは、え、本当にこれ聞くんですかみたいなことを言うんだけど、
うん、
まあ、それは信じてもらうしかありません、みたいな。これなんか SEO の業界でもあるじゃないですか、こういうやつ。
そうですね。なんかこのタグに変えてくださいとか、タイトルに全部これ入れてくださいとか。
そうそうそう、こういうこと書いてください。本当にそれでいけるんですかっていう人もいるけど、ね、いや、それは本当に 100% 効果があるかどうかなんて言うことはできないけど、
うんうん、
やらないよりやった方がいいですよっていうことを言う人もいるじゃないですか、
う
んうん、その中に。
そうですね。はい。
まあ、それと同じようなことで言ってくるわけですね、エンマチュア SEO。で、さらに面白いのが、この、そうやってこうハックをすることによって、
うん、
神様が、人間がそういうハックをしていることに気がつくんですよね、その、神っていう視点の人が。
はいはいはいはい。
そうすると、そういう悪い、エンマチョ SEO をしてる人を見かけたときに、そいつを、この世から消し去るっていうことをし始めるんですよ。闇が現れて。突然なんかこう、闇みたいな、ブラックホールが現れて。そう、吸い込まれちゃう。だから、その業者はどうするかっていうと、その対策として、
うん、
SE、その閻魔帳 SEO を進める人と、実際に、その、やる人、分業をとにかく進めていって、
うん、
その、SEO を進める罪みたいなやつをちょっと薄めていくわけですよね、その。
なるほどね。
そうすることで、そうそう、なるべくその、吸い込まれない。もう完全マニュアル化されていくわけですよ。
うんうんうん、
みたいな。で、面白いでしょ、これ。もう、まずこの設定がもうすごい面白くて。
うんうんうん。
確かに、みたいな。確かに、そうか、閻魔帳っていうものがあるとしたら、そういうことを考えてもいいのかっていうふうに、まあ思うわけですよね。
うんうん
うん。
うん。な、面白い。
で、しかも、一生懸命やるんだけど、ある時、コアアップデートが起こったこともあるわけですよ。
アルゴリズムがアップデートされる。
アルゴリズムがその閻魔帳の今まではこれが OK、これをすれば善行になり、うん、これは悪行としてカウントされなかったものが突然これ悪行として高くカウントされるようになりとか、はいはい、そうすることでこうリストの順番が入れ替わって天国に行けるはずだった人が地獄に行き、逆に地獄の人が天国に行くっていうことが起きちゃうという。
まあ実際ね、 Google のその SEO でもね、その Google がアルゴリズムアップデートしましたって言ってこう順位がガラッと変わるってこともありますもんね。
そうそうそうそう。いや、これはすげえ面白いなと思ってですね。非常に業界の人には、おすすめのエピソードになっておりますね、これ。
うん、
面白い。閻魔帳 SEO みたいな。まあでもその、まあ SEO してるわけじゃないけど、まあ我々はこの現世で、ね、その徳のあることをすると、死んだ後、なんか天国に行けるんじゃないかって、なんとなく昔からそういう倫理観のもとに、宗教観のもとに生きてるところもあるじゃない
ですか。ですね、確かにね。うん。
それはある意味この SEO 対策みたいなことを自然としてるっていうふうに、もう言えなくもないのかなってちょっと思ったりもしましたけど。
なんかそれをこう、きっと、そのネットでさらに抽象化されたような現象を見て、それに照らし合わせてるところがこう面白いポイントなんでしょうね、きっとね。
そうそうそう。
うん。
で、これね、なかなか面白くて、他にもそのタイトルになってるコンコン神獣っていうお話あるんですけど、うんうん、これはだから魂の結婚の神獣っていうのがあるんですけど、一応その世界観的に死んだ後の結婚、冥婚と呼ばれるものがある世界観なんですよ。
うんうん
うん、つまり例えば今日僕が死にました。
はい、
で、お葬式をするときに、誰か別の死んだ方と、同じタイミングで死んだ方とマッチングして、その、冥婚という、その死んだ時の結婚、死んだと寂しくない結婚式を挙げるみたいな。
あの世で一緒に暮らすみたいな、そういう感じの。
そうそうそうそう。
文化というか。
で、そのためのマッチングアプリがありますよっていう世界観なんですよね。
おー、あ、マッチング、アプリがあるんだ。
アプリがあると。
うん。
だからそうすると、その、死んだ後の話だけど、まあ、いわゆるその、性的な思考ですか、その男性が、別にその女性と結婚じゃなくても男性同士で行きたいとか、
うんうん、
なんかその死んだ後の話だからこういう条件で、例えばこう自殺された方は、対象にしたくないとか、そういうその自分のマッチングの条件みたいな、うん、
はいはい、
そうそうそう、っていう世界観のもとのお話で、これはなんかこれもこれで結構そういうなんか世界観面白いなとか思ったりしましたし、なんかねこうネット業界のインターネットのことを知ってると割と楽しめるお話がいっぱい 入ってますね。
明日陽さんは普段からそういう割とこうネットミームとかそういうのにを組んだような作品を書く方なんですか？
いや、私はそういう印象全然ないので、この短編集が特にだと私は思いますけど、
ね。じゃあちょっとこう、他の作品から見るとちょっと異色な感じです、もうあるような感じなんですかね。
いや、めちゃめちゃ異色な感じですね。で、この短編集は後書きが珍しくついてて、
うんうん。
後書きにもその作者の方が、短著としては15冊目の本なんだけど、後書きっていうのは初めて書きますと。
うん、
うん。で、なんでかっていうと、その短編集で、短編集なんだけど、特にこう、いろんなところに書いた短編を集めた短編集だから、なんかこう、特定のテーマを、の元に決めて書いたものではなくて、なんかこう、作品ごとに背景が違うから、ちょっと解説を入れといた方がいいでしょう、みたいな感じで書かれているんですよね。
うん。
で、まあ、こういうことを背景に書きました、みたいなことが書いてあって、エンマ町 SEO とかはその SF マガジンで SF をテーマにした作品を書いた後にもう一本書いていいよと言われて待ってましたとばかりに書きましたみたいな。なんか現実の検索エンジン最適化、サーチエンジンオプティマイゼーションの歴史や手法について調べながら、霊的入り口最適化、スピリチュアルエントリーオプティマイゼーションのシステムを考えていく中でって書いてますから。
あ、SEO はそういうことなんだ。
SEO はだって、普通はだってね、サーチエンジンだから。
うん。
うん。それはスピリチュアルエントリー。
ああ、なるほど。面白い、
ね。面白い。いい
ですよね。あ、じゃあちょっと異色作ということ。はい、まあ、でもあれですね。こう、マッチングアプリとか SEO とかって割とこう、ネットとかプログラミングとかしてる業界の方だと馴染みのある題材とかね、
そうそうそうそう、
モチーフだったりするわけだから、面白いですね。短編の作ってみるしね。うん。うん、
で、さっき永山さんが振ってくれた小説書くぞ話に戻るんですけど、
はい。
やっぱその知ってる業界のことをちょっと多少モチーフにした方がいいんだろうなっていうのは、ちょっとね、今日もちょっと、
そうですね、
雑談で出てましたけど。
うん。そうそうそう。そう、僕の知り合いの小関優さんって方、なんか食べログに、の対象的に食べられログって言って、こう、お客さんが評価されるみたいな、うん、そういった設定で、こう、うんうん、短編を書かれたりとかするんですけども、まあ、なんか馴染みもあるし、こう、その設定も、なんだろうな、もしかしたらこう、飲みの席とかで一回ぐらいでなんかこう、冗談で言ってみたとかさ、そういうのあったりするじゃないですか。うんうんうん、
あるある。
それをこう、大事にしといて、こう、膨らませて、一つのストーリーに落とし込むみたいなのは、もしかすると、うん、いけるのかもしれないなとは思いますね。
確かに。だから、おっさん FM で話したようなこととかも、うん、小説のネタになるかもしれないっていうことですもんね。
うん。あと僕なんかすごい若い頃、椎名誠さんが好きで読んでたんですけど、彼もなんか結構実体験を、うん、で、ちょっと変な話があったことを、なんか妄想のようにどんどんどんどんこう膨らませていって、それを、まあ、小説として書いてっていうことをされてたりとかするんですよね。
ああ。
ただ、私小説の方僕先に読んでから入ったんで、あ、このエピソードってなんか本人の実体験じゃんみたいな。でもそれがなんかこう、はいはいはいはい、それをめちゃめちゃ膨らましてるみたいな感じっていうのが分かったりして、なんかこういう小説の書き方もあるんだなって思ったのを覚えてるんで、やっぱりそういうこう自分だから経験したこととか、そういう業界にいるからこそこう思いつくみたいなのは、まあ別に僕らのその IT っていう切り口じゃなくても、
うんうんうん、
なんかね、面白いですよね。
そういう意味だと僕結構タクシー小話してるんで、今日のタクシーの話とか。
ああ、いいじゃないですか。その実際にそのね、さっき僕が冗談で言ったようなね、そのタクシーがアークだったっていう話、はい、いいですよ。使って、そのまま。
あ、そのまま使ってもいいです。とか、なんかああいう話とかも結構膨らませれば、なる、お話になる
んだろうなと。なるじゃないですかね。うん。あとなんかこう、だんだんだんだんこう、お客さんと運転手さんの、そういったこう、オカルティックな話が、どんどんどんどんこう、
オカルト合戦がね。
オカルト合戦が始まってって。
こういう、この知ってますかみたいな話が。
でも外の様子もなんだかおかしいぞみたいな感じでこう、終わっていくみたいなとかね。
ね。いや、面白そうですよね。
うん。
はい。なんでちょっと、はい。頑張ってその方向で考えてみたいと思いました。
お、やりましたね、ゆうさん。
はい。頑張ります。
はい。
頑張る。何を頑張るかわかんないけど、はい。とりあえずちょっとね。言ったからには書かないといけないんで、うん、はい、はい、書きたいと思います。はい。はい。と言っていたらいいお時間になりましたかね。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。 また番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。それでは今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。